この時間は里の山がとっておき情報をお送りしていきます。今日もスタジオに NPO 法人里の山がから、佐藤悦子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと季節がね進んで、
はい、そうですね、
ホッとできる日々を過ごしておりますけれども、
はい、この間ね、パッと7時過ぎにね、はい、家土間のとこからパッと出たら、まず醤油の、はい、土間の外出たところで、うん、20家族で、醤油を作ってるんです、ね、里の山が醤油部っていうんですかね、醤油作り部のね、はい、そしたらその醤油のそのもろみのね、うん、香りがね、うん、ふわーっとしてくるんですよ。
いいですね。
はい、でもそれと同時に、はい、金木犀の、庭の向こうにあるんですけど、はい、だからちょっとその醤油の匂いがふっとしたと思ったらすぐにもう金木犀がね、ぶわーっとね、もう今年の金木犀の匂いはね、まあいろいろ走ってましても、はい、違いますね。
あ、そうですか。
強烈です。
強い。
ものすごい強烈。それでね、長いです、その期間が。もう終わりましたけど、強烈な匂いですね。みんなにも言ったら、あ、そうやね、そういえばそうやねっていう感じで。
そうなんですね。
なんかね、私はちょっとそれに地球の異変をね、うん、なんか感じるようぐらいの強烈な匂いをね、もう発してますね。だから、あれ？と思ってるんですけどね。でも、すっごいですわ。その匂いがね、
金木犀の香りが、
すごかった、すごかった、今年は。
そうなんですね。
はい、そう、まあそういうのでね、まあ、
季節を感じながら、
季節をね感じながらね、はい、でその朝ね、うん、椅子そこら辺に置いてあるんですけど、ポッと座ってね、はい、その時私こちらに来て、里山に移住してきて13年になるんですけど、はいはい、この今年のそのある日ほどね、秋の気配っていうかね、もう気配がね、本当に変わったなっていうかね、夏の朝の気配じゃなくて、
はい、秋だなと、
パッと秋だなっていうね、その気配っていうより言葉がないんですけど、本当になんていうかな、さらっとしたね、爽やかっていうかね、
空気感ですか、
空気感です、はい、それがもうはっというするぐらいね、でもあんな感じたね、年はね、初めてです。
ああ、そうなんですね。
なんかこれ何っていう感じね。それでね、一瞬ね、はい、呆然としてね、はあ、この本当空気感、気配っていうのはこのことね、言うんじゃないかなってね、ふっとその時すごく幸せな気持ちになってね、
いいですね、
一時ですけどね。はい。そんなことがこの秋の初めにありましたね。
そうなんですね。ずーっと暑い日が続いてましたからね。
そうなんです、もう
このままいつ秋来るのかなと、
そう、秋いつ来るんかと思ってましたでしょ、そうしたらある日の朝ね、それを感じてパッと変わったっていう感じがね、今年初めて ね、
いいですね、
強烈に味わいましてね、
じゃあもうあれですか、紅葉もだいぶ、
それがね、紅葉がね、それが、桜にしてもね、そのね、今年のその特徴としてね、綺麗に色づいてから落ちるんじゃなくて、はい、色づく前に落ちてしまう。だから、こう、もう木から、はい、パラパラとね、あっちの方の、おのってあっちの方のね、はい、おのしんっていうとこあるんです。はい、笹山に近いと、そこはね、すっごい桜並木の綺麗なとこがあるんですよ。チルドレンミュージアムいうところがあって、はい、そこのところにね、すっごい高い桜の木でね、もう本当1キロか2キロぐらいね、続くんです。はい、でそこはもう毎年桜の季節行くんだけど、この間、まあ、ついこの間走ったんです、その時にね、桜の木やのに、枝に葉っぱがないやんって言ってね、主人とびっくりしてね、だから色づく前に落ちてしまう、
落ちちゃって、
これは一体どういうことなんかなってね、二人で走りながらね、枝やんかって感じで、
枝になって葉っぱがない、
葉っぱがない、そういう現象もね、ちょっと見て、
暑さのせいですかね、
なんか異常気象っていうかね、まあ、だけど今柿の木もね、はい、ぼつぼつね、色づいて、うん、柿の実がね、
う
ん、
どうですか、
それが境ですね、はい、私は地域ね、柿がなってない、
なってないんですか、
どこ探してもない、いつもたわわにね、大きな渋柿なるお家あるんですよ、はい、そこもね 全然ないんですよ、でこの間ご主人におったから、あの江藤さん柿なってないねって言ったら、ね、うんせやね今年丸っきしたみやって言ってね、
そうなんですね、
言ってもいつもねもう大きな柿渋柿なって、あの取った葉のよく見るんですけどね、うんうん、それが全くないですね。なってない。で、まあ、今年ねまたこの後からお話ししますけど、はい、また27日に今週の日曜日ですね、はい、にあの三田町博を第 2,、はい、2弾をやるんですけど、
ね、
そこの中 の, あのプログラムに、はい、あのいろいろあの組んでるんですけど、その中に干し柿作りを入れてまして、はい、入ってるけど、どっからもらうんやっていう感じで、そうしたらあの、近くの仲良しのね、はい、あの農家の方が、はい、あの俺の知ってるとこな、うん、毎年行ってんねんけど、うん、ちょっとまあ病気ならまたその話も後でしますけど、で知ってるとこ、はい、取りに行ってくれるんやったらあの教えたる言ってね、で、まあ、車の横に乗ってもらって、はい、でそこの家に
向かって
でそのご主人にちょっと挨拶して、はい、なえでえでってもうみんな持って帰り、で、まあ、例年ほどたわわではないけど、でも日本の渋柿、それも割に大きめの、はい、それを確保で、先週の日曜日の里山整備の活動日に、あのみんなで昼からですけど、帰りがてらですけど、あの取りにね、あの収穫しにね、行って、あのだいぶねいただいてきたんです。だからあの渋柿作りできるんです。
よかった、干し柿みんなで皮むいて、
お土産にね持って帰ってもらって。
あ、よかったですね。でもそれぐらいちょっとこう、
もう全然ないんですよね。だからうちも割の大柿で、あの西条っていう種類ですけど、それがあってすごくいつも良くなってくれるんです。それが今年は今ずっと探したらね、2個
だけ、
2個がまだちょっと青いのがね残ってますけど、あと全然ないし、
なってない。でこの間なる気配もないんですね。
もうならない
ですね。
ならない。で、甘柿はね、あの今年は、あの去年は2個ぐらいしかならなかったんですけど、甘柿ちょうど橋、うちの降りていった橋のたもとにあるんですけど、それはあのたわわになってたんです、でまだ全然熟してないんですけど、そうですね、2週間ぐらい前かな、3週間ぐらい前に帰ってきた時に、その柿の木になんとカラスが20羽ほど群がって、カーカーカーカー言ってるんです、私、もう降りて、パンパンパン、何やってんのっていう感じ。でもまだ売れてないんですよ。せやのに、もうちょっとだからその柿の実の売れかかったとこをついてるんですね。ほんで見たらいっぱいついたんが落ちてるんですよ。
そうなんですね。
ほんで、いやーと言ってね、えらいこっちゃ、まだでもね、柿、あの売れてないから、私たちが取って食べるわけにいかないんです、であの普通の冬柿っていうのはその、取っておいといたらあのなるんか言うと、私そんなん聞いたことないし、えらいこっちゃ言ってたら、ちょうど後ろがね、上 の, あの漁師さんもやってる方で、あの通られてね、竹取られて、何してんやって言われて、こないで、うちカラスにやられるわって言ったら、あのな、上でね、うちのな柿な、全部な、なくしてしもって、全部食べられてもって、だからここへ来よって、
あ、そうなんですね、
って言われてね、
あらららら、
あの次狙われたんやねとか言ってね、でうちはね今年は柿もやし、それからナスビもキュウリも全部カラスに、
カラスに、
だからいかにね、カラスにとっての食べ物が、
今年は
ない。
なかったんですね。
なんか不思議でね。でも、まだ売れてないの取るかって思うんですけどね。
でもそれを食べないといけないぐらいにもう食べるものないんですね。
この13年間こちらに移住してきてね、甘柿を取られたのは初めて。
そうですか。
ほなもう瞬く間にね、まだまだ売れないけど、とにかく今、もう甘柿は裸になりました。もう本当に、もうなんかね、がっくりですわ、今年は。やっと去年不作やったから、去年
ね、
おととしはなったんです、去年は不作、ならなで今年になる、
なると、
ほんならね、
カラスが食べたと、
そうなんです、
そうなんですね、まあ、でもそれもこう異常気象の影響なのか、
そうですね、
他の食べ物がないので、
そうですね、
ちょっとでも食べるものがあればっていう感じで、
テレビのニュースでは、今年はどんぐりがすごく不作なんですって、だから多分ね、熊 とかが、はい、その里に降りてくる率が、はい、すごい増えるやろっていうのがちらっとその前にテレビで見てたから、どんぐり不作なんかと思って、またいろんなね、クマが出てきてどうとかいうね、また、はい、怪我させられたりね、
大変ですからね、
亡くなったりね、またそういう、キノコ取りの人とこう遭遇したりしてね、多分そういうニュースがたくさん出るんやろうなってね、思いながら、まあ、やったんですけどね、まあ、見てたんですけど、私、だから鹿も降りてきますしね、鹿もよう泣いてますしね、
やっぱり畑はその鹿対策とか、そういう動物、野生の動物対策はしてるんですね、
はい、もうそれしないと、もう動物のために作ってるようなものになりますので ね、
ですね、
だからうちはこの間ね、畑でね、種まきしましたけど、はい、その種まきしたのも、ブロッコリーの、ね、苗をね、ちょっと伸びた苗をみんな25株かな、はい、植えたんですけど、はい、それはそれ特別にその畑全体も、囲ってます、1.8 メートルの網で囲ってますけど、はい、入ってる形跡があるの で、 だから、そのブロッコリーの植えたとこも、そこまた中畑の中に畑もう一回囲いをしてくれはりました、皆さんのメンバーがね、ほんでそこにね、なんかどっかでね、テレビかなんかやってたし、実際やった人も効果があるってね、言って、その農業のね、専門のお店に行ったら、人手の粉って粉かな、
人手の粉、
はいはい、海の生物、はい、それを、ぶら下げるんです、袋に入れて、そしたら鹿が寄ってこないっていうね、なんかそういうのがあるって ね、 それで売られてるんです、実際にネットとかね、私は、三田市内のね、はい、そういう農業のねものを売ってる専門のお店で買ってきて、それをみんなでこの袋にね、ちょっと薄い袋に入れて、それを玉ねぎの赤い袋に連れて、ずっとね、釣って、それで鹿よけね、まあ、そう言われてるものは何でもやってる、結構値段するんですけど、あ、そうですか、まあ、でもそれは背に跳ねか、変えられんわ言ってね、でやってみよう言ってね、それをつらくってるんですけどね、
今のところじゃあその効果が、
そうですね、今まだ植えてまだ数日ですから、
まだ大丈夫、
はい、でも、もちろん毎年やってるイチゴなんかは、網をして畑に、網の囲
はい、
してその時にまた細かい網のをして、それから電柵、
ね、
するんです、はい、いちごの周り、はい、
ビリビリ
で、やっとそれで今年の5月のいちごは助かりました、
あ、そうなんですね、
去年はそれをしなかったので、
食べられました、
全部一夜にして、もうすごいですよ、赤ちゃんぐらいの、赤ちゃんのもう握り拳ぐらいの大きなね、見事ないちごができたんです、はい、この5月に、はい、だから幼稚園にお知らせして、明日来てくださいねっていちご狩りね、うちは農薬使ってないので、はい、その場でと
つんつん
食べられるから、そしたら、あ、来る日みんなが来る5分ほど前、はい、5分じゃないわ、15分ほど前、はい、私畑行ってみたら、はい、全部なくなって、
全部なくなって、
黒いマルチしてるところに、はい、イチゴのヘタが綺麗に並んでたことがあったんです。
ショック。
ショックでしたね、あの時は。でもまあちょっと子供たちは、はい、あんまり良くないものは隅にちょっと捨ててあったの、はい、それが根付いて、そっから本当に小指の先ぐらいのイチゴを見つけて、イチゴあった、イチゴあったとか言って、子供は全然気にしてませんでしたけど ね、 まあね、大人はね、その前の日に見てるもんですから、もうショックで ね、はい、まあ、それからちょっとずつなりましたから、メンバーの、ね、子供たちはね割に食べれたんですけど、だからもうこのやっぱり獣害っていうのは、これからの中山間地域 の、 大きな、ね、課題の一つ で、 まあ、それと草刈りですね、はい、その高年齢化してきて、それはもう、
ね、
このやっぱり里山地域のすごい大きな課題のこれから取り組んでいく、なんかそういうのはだいぶ少しずつ10年経って見えてきた部分ですね。
これこう解決をする方法ってもやっぱりこういろんな世代の方が関わって
くるのも、だから若い人で、まあ、ちょっとその現金収入が欲しいとか、そういう方とかね、あるいはそういう高齢化してる地域の課題を解決したいと思ってくださる方、 それをね、あぜ市っていうのがあるんです。
あぜ市、
はい、ほんであのあぜですね、田んぼのあぜ、うん、はい、ほんで師匠の市であぜ市、でそれをそういうあの仕組みを作ってるのが、丹波あぜ市っていうのがあってね、まあグーグルでね皆さんくぐってくれたらいいんですけど、丹波あぜ市とかね、それからあの加古川の方の播磨あぜ市とかね、加古川とか高さ、はい、でその播磨あぜ市をしてる方がちょっと知ってるんですけど、そういうあぜ市集団っていうのがねできてるみたいなんです。で若い人で、割に年齢が若い人で、そういうあのそれを引き受ける、引き受けて、まあもちろんあのお代はいただくんですけど、
料金はね、
だけどそういう仕組みをね作っていってらっしゃる、まあ先進事例ですね、それがあるっていうのが大きいなと思ってまして、私サンダーデシっていうの
ね作られてね
作ったらどうかなってね、まああのそういう仕組みをきちっと作って、あのそういう雇用保険みたいなのがあって、それであのそういうあの働いてくださる人もいて、そういうのをね、本当あのもう必要に駆られてるんじゃないかと。あの
そうですね、
そうなんですよ、あのそのコンバインじゃなくて、あの田植えの時に大きな田植え機で、あの機械で植えて、ほんで稲刈りをコンバインでして、そうしたらそういうのは割に来るあの、ね、乗って運転、そういうのでちょっと年配の方でもできますけど、それにあの生産組合でそういうのやってもらうのもいいんですけど、そうしたらあのその自分たち の、あのそれぞれの家 の、あの田んぼは、あのそれぞれの家の人が草刈りするっていう生産組合もありますので、そうしたらそこの持ち主の人は高齢化してくると、その草刈りが、あの1回じゃなくて2回じゃなくて3回か4回ですからね、この頃、すっごい勢いですから、だから最低3回か4回ね、夏のあの暑い時にね、あのそれはもう高齢の人にとってはもう過酷な、ね、作業ですから、それを若い人が、あの引き受けて、それであの力をあのこう貸してくれて、でもちろんその人たちにとってはあの現金収入になってという、その
お仕事として、
ね、なんかお仕事として仕組みをね、作っていく必要がこれから起こってくるんじゃないかと、もう起こってくるというのもう目の前
必要ですよね、
はい、だから私 の、 あのその NPO のメンバーの中で、あの50の人ですけど、その方はあの今ねちょっと、あのそういうあの請負い、あのその近所ですけどね、もうねやっぱりやれない人が増えてきてるんですよね、あの佐藤さんとこ若い人が割に来るから、そういう草刈りとかしてくれる人いないやろうかって言って、あのわしもちょっと腰ダメやからとか言って、でそんなんでちょっと引き受けて、まあ、彼もあの かやぶき職人をねあのやってるんですよ。だからあのそのあの前してた仕事からかやぶき職人にやれる、5年か6年前に転校したんですけど、やっぱりかやぶき職人さんはその仕事もね、それほど頻繁にね、だからそんなんであのちょっとあの子供も大学生ですし、ちょっと現金収入欲しいと思ってるところに、そういうあの受け、そうそう、あの提案がありまして、でそれを喜んでしてくださって、まあそれでも大変ですよ、あの高い土手なんかになったらもう彼もやっぱりあの危険ね、もうおかしで、でもまあそれをねとかあのやってますけど、まあ彼にとってもいいし、こちらの高齢者の人にとっても、
助かりますもんね。
だからそういうウィンウィンのね、関係が、あの、作れて、
これからの里山の農業の、
農業の課題、
一つ形になっていきますね。
そうですね。そういうのがね、こう、うまく回っていったらね、あの、里山風景もね、あの、だんだん田んぼが耕作放棄地になって、
荒
れていってね、せっかく里山の景色をね、楽しんだり あのしに来た人も、でもね、荒れてたらね、でまたあの実際にそこに住んでる人も自分の田んぼが荒れていくほど悲しいことは ね、ないと思いますので、そういうのがこうあの保全できましたら ね、だから里地、里山難しいけど、まあ、里地の保全っていうことで ね、できていけばいいなって思ってますね、
もう一方それでやってもこう、まだまだ元気な高齢の方もいらっしゃるという地域に、
そうですね、あのやっぱり70代80代でもね、今年も黒豆ね、皆さん作られた方ね、そらね、あのうち飽きませんでしたね。
あ、そうなんですか。
もう全くダメ、あのね、やっぱりね、ど素人っていうかね、
難しいんですね、
あのね、はい、あのね、今年はすっごい暑かったでしょ、それと同時にその8月に黒豆の花が咲くときに、どっと水をね、あの 入れてあげる、はい、アゼとアゼの間の溝にね、はい、バーッと入れてあげて水を十分あげて、はい、そしたらやっぱりその70代80代で、はい、それを専門にね、農家の方は、はい、それをやられた方はムチムチのね、もうパスカル出してらっしゃいますけど、はい、あのすごいのねちょっといただいたんですけど、もうほんでうちのはねさやはあるんです、
さやある、はい、
もうぺっちゃんこ、
あらららら
うちもね一回だけ入れたんですよ、はい、それもね、あのすぐ隣のね、はい、あのおじいさんですね、はい、その8、10代かな、の農家の方が、はい、サブさん水あげなあかんって言われて、あそうですねって、そっからもう水の段取りね、水どっから流れてきてるんかとか、新しくかあの借りた畑で作りましたから、ずっとね、でそれでまたどっから言ってね、またその地域 の, あの方に、専門の方に呼んできて、これどっから水出すんとか言ってね、
で
水出したと思ったら、なんか長いことあの使ってなかった畑で、もう耕すだけにした畑で、そしたらその流れて入る水のところがなんかね冷たはったみたいで、なんぼ水出しても全然ダメなんですよ、ほんでまたそこガーッ手で掘ってね、ほんだらなんかボコってね土が塊が出てきて、ドーン入ったんですよ、このまその時ほーいう感じだったんですけど、まあそれでドーンと入れて、ほんで入れて、で水がだいぶ溜まったから、でそれで掘っといて 2,3 日は水ありましたけど、スーッとねあのもうあのアゼの溝からね吸い込んで、それ1回だけでいいかなと思ってたら、何のことない、そんなんを3回くらいせんなあかんかった、
そうなんですか、
やっぱりだからもう花持ってる時に水あげなあかんやろってね、後で農家の人で言われて、
はぁーいう感じで今年はじゃあ残念ながら、
残念ながら極め実ってるんですよ、
そうなんです、
でも鞘もあるんですよ中身が
入ってないですね、
中身が入って実入ってないって言うんですね、実入ってへんなとかね、
実入ってない、
でもしょうないからもうちょっとしたらそれをもう買って、でもね、すき込んでしまいます、それ
この土の中に、
はい、はい、もうチッパかけるかな、でそれをトラクターですき込んで、はい、そしてそこは来年、はい、稲を植えます、
おお、そうなんですね、
やっぱりね豆類を植えて、根粒菌っていうのが根につくんです、はい、そしたら根粒菌はその空気中の窒素をこの、はい、地面に押し、はい、なんかそう
土の中に
閉じ込めるっていうか、はい、それで窒素は肥料になります、でそれで豆を作って、次の年は米を作るとよくできると言われて、
ね、
よくできますよ、
そのための準備だと思って
そうなんです、
今年は来年の米用に、
はい、ね、 そ, うです、
その田んぼ、はい、お米もなんか大きな展開に、ね、
はい、
なってくるみたいで、
そうなんですよ、まずね、里の山がのイベントとしましては、稲刈りっていうのをイベントに、ね、出してまして、はい、三田町博で、はい、あれ9月の29日でしたけど、43人、16家族かな、なんかものすごいたくさん来ていただいて、
ね、ね、
43人、は
い、
スタッフ20人
お
で、ふるさと酪農部の人が中心になって、で、ご飯作り準備、食事準備隊も作って、20人のスタッフで迎えて、はい、でご飯作る人は作る人、はい、で田んぼで稲刈りの指導する、はい、でまあ皆さんね、それが本当稲刈りに来はったんでしょ、田んぼに入るんでしょ、はい、その真っさらな靴で、ひらひらの、ひらひらのスカート、ひらひらの、ブラウス、それで大丈夫
大丈夫かな、あれって
あれ田んぼに入る、汚れてもいい服装、作業っていうふうに書いといたけど、
それがじゃあその格好でよかったですね、じゃあ汚れていい格好
で、そうですね、もうびっくりしましたけど
ちょっとおしゃれ
に、まあね、でも本当お父さんお母さん、それから、はい、子供たちはほとんど、あれですね、二十数人来てました、うん、25人、うん、5人か6人、うん、それは、ね、ほとんど低学年あるいは未就学児、はい、幼稚園、だから高学年はほとんどいなかったです、もう小さい子供ね、うん、そのくらいの子が、まあ、連れてきやすいんでしょうね、高学年っていろいろクラブとかいろいろあったりするから、はい、まあ、その子たちは連れてきやすいかもしれませんけど、でみんなでもち米の稲刈り、はい、稲刈りをね、ふるさと酪農のメンバーにいろいろ聞いて、はい、指導してもらって、はい、で釜みんな手刈りですから、みんな釜持って って、もうピカピカのまっさらな、あのギザギザの釜ですや、でまあどうぞ大丈夫ですか、気をつけてねっていう感じですね。で救急箱横に置いてね、
一応念
のため行って、でそしたら、見事今年の参加者の質はもう指導した人もびっくりしてましたけど、本当にね、あの綺麗にね買ってくれて、それで普通あの都会の人がそんなのイベントに参加してきたら、もう棒のついたね、あの稲のついたね、それをそこら中に落として、後でメンバーがこう平い回らんならっていうね、そういう後始末をねせんなら言うのに、今年は一歩も落ちてない。
すごいですね。
綺麗にね、で怪我一人もなかったんです。
よかったですね。
もうこれにはね、本当あの指導した人がね、びっくりしてます。その質の良さに。ほんでみんなでね、こうね、そうしたらね、中にはお母さんで、あの YouTube で勉強してきたとか、
予習してきたんです。
予習してきた言うと、何人かいたりね。
切り取り方。
その家族単位でね、まあこう切ってね、こう渡して、お母さんに渡して、どう。お父さんがこの、あの、はざがけで稲木にかけてっていうのをやるんですけど、その連絡ねかな、連携プレー、それがね、見てた人がね、見事やった。
あ、すごい。
はい、はい、はいっていう感じでね。
段取り
力。すごいね、あの、息が合ってたってね、だから、面白いなって言って何年もやってたらね、今年はちょっとちゃうでって感じでね、ほんで、すっごい綺麗にね、あの、稲木にこうかけてね。
かけてくれて。
はい。で、みんなでまたね。で、それは一つのところが終わって、まだ残ってたんですけど、まあ、もうその、あんまりね、無理せんと、あの、あとはもう、ふるさと酪農部のメンバーでやりますって言ってたんですけど、で、まあ、あの、もちろん、あの、薪でね、お昼にご飯炊きたい人いたらね、4つ、6個ロケットコンボで4カマやったんです。それじゃもうやりたいやりたい言うのでね、もうみんな子供たちがね、もう、あの、積極的ですね、低学年の子いうのは、やっぱりまだ怖いっていうのよりも、やりたい。やりたい気持ちが大きいから、好奇心が多すぎて、だからマッチね、もう一生懸命吸って。自分で炊いたご飯ですから。
いいですね。
で、卵焼きを今年したんです。
はい、卵焼きですね。
そうしたらメンバー新しく、今までずっとお客さんで参加者で来てた人が、今度はね、もうね、今回はね、あの、ふるさと酪農部の部員になってね、メンバー、あの、ふるさと酪農部じゃなくて、里の山田の会員になって、もうあの、食事準備隊に入って、スタッフの一員でね、やってるお母さんがいてね、その人は、あの、その、私とか醤油も作ってますよね、醤油の絞り、あのカスっていうかね、絞った後のもろみがあるんですよ、でその絞ったカスのもろみを使って、それをミキサーにかけて、醤油とみりんとか入れて、マヨネーズもちょっと入れてたんで、それをあの卵焼きのだしにして、またまた美味しい卵焼きをね、あの見本として作ってくれて、それをみんなまた他のお母さんがバーッと卵焼き3つぐらい並べてね、カセットコンロ、たたたた焼いていただいて、で具沢山味噌汁とね、
いいですね、
でみんなすごいね、あのみんな
おかわりも
おかわりしてね。すごい食べてね、だから4升ぐらい炊いたんかな。
すごい。すごい。
そうなんです。そして、あの、みんなで食べて、もうそうしたらね、都会の人だから、もう稲刈りはもうね、いいかなっていうかね、もうしんどいやろと思ってる。稲刈りまだ残ってんだけど、やる人とか言ってね、あの、リーダーの人が言ったら、やるやるって言って子供たち。で、他の子はね、僕はもうやめて、川で遊ぶとかね、遊びたいと、それからやりたいと。で、別れてね、で、もう稲刈り行く子たち行ってね、もう張り切ってますわ。
すごい。
で、また別の小さな、まあ小さな田んぼですけど、また行って、また全部、とにかく綺麗に買ってくれて、持ち込みは全部その子たちが、あの買ってね、でも写真ね、あの、できあのみんな終わったら、はい、えいえいおーっていう写真をね、それがまたね、とってもね、あのよくってね、はい、みんないい笑顔でね、帰りましてね、もう騒がに取ってね、バケツに、で、なんか、あの、大きいのは大きいのにしといてなって、出ないと小さいの食べるからとか言ったりね、そんな子もいれば、あるよね、もう、あの、イモリみたいなの探したりね。まあ、みんなそれで9月29日ね、すごい楽しんで
大いに盛り上がった1日と、はい、じゃ今はもう稲木に干してる状態で、
いやもうね、あの9月29日ですから、もう今年はまたそのまだ暑かったでしょう、はい、だからね、早く 乾きまして、ね、太陽の光でね、それであのすぐそれから1週間経ったうちにもう、はい、あのハーベスターを機械にかけて脱穀して、
はい、
もう、うるち米も全部米になって、
うん、
あの玄米ですね。でも、もうそれもね、もうあの、私たち一緒に24家族で都会の人と一緒に米作ってるんです、でも24家族に全部バーッとね、はい、あの分けるんです、だから24家族ですからね、4家族ですから、あのちょっとずつしかないんですけど、でもみんなね、あの最初の田んぼのところはみんな 5キロずつちょっと24家族、で次の時は10キロずつね、バーッとねみんな持って帰ってもらって、もう美味しい言ってね、あのおにぎりにし、塩おにぎりにしたりとかでね、もうめっめちゃくちゃ美味しい、ね、玄米で食べた人も美味しい言ってね、あのラインを入れてくれてましたけど、まあ、だから自分たちでみんなで力を合わせて、そして楽しく農業をね、あのちょっとずつの力を合わせて、そしてそれできたものをシェアする、このやり方っていうのは、なかなか面白 い、
ね、ね、
あの興味のね、本当にあの、興味深いものでね、すごくあのこれからのね、あの農業のね、一つのモデルっていうかね、
形ですよね。
そうです、そうです、みんなで楽しく。で、結果として、その中山間地域の課題である、その、耕作放棄地を、あの解消に、つなが、少しですけどね、つながっていくんではない
か。またそこから農業に関心を持って、じゃあ、それ専門にやってみようかっていう家族もね、
そうです、あの、移住希望の中からね、今、西宮から2組ね、それから、それ以外にも、移住を来たけど、あの、もうちょっと農業をやりたいいう人は、あの、もう早速、里の山側に入ってもらって、農業一緒にね、あの、やることになりましたし、だからまあ、あの、うちでちょっと一緒にみんなとやって、あの、楽しく農業をどんな風にするかのちょっと見てもらって、そしてまた移住してきて、もちろん、うちの方で活動一緒にしてもらってもいいし、そしてそれしながら、かつ自分の、あの、まあ、家庭菜園でもいいですし、あの、どっかから畑借りてやってもいいです。そういう方、あの、ニュータウンに住んでる方で、あの、こちらの活動にも参加して、かつ私たちが借りてる畑の半分を使ってもらって、自分の家族の分を作ってらっしゃる、そうだね、そういうあのお母さんもいますから、いろんな形でね、あの脳に携わっていっていただけたら、これはすごいね、あのこちらの方も里山の方の風景の保全にもなりますし、そしてあのそこに持ってる田んぼの人、あの高齢の人も嬉しいし、
で、
あのみんなでやってるみんな私たちこれは、ね、もうすごい楽しいし ね、
で
人と人のつながりのこういうコミュニティですか、そんなのができますし、なんかそういうのであの解決課題解決のね、そんなのになっていったらいいなと思って、
ちょっと希望の光ですからね、
そうですね、すごい面白いなと、そういうのが小さいのがいろんなところにできていったらいいと思って、
一箇所じゃな
くて、ね、はい、だから高枝でもそういうのはちょこちょことね、あのやってらっしゃいますから、
広がっていったらいいですね、
はい、そうですね、だからそういうなんか本当にいろんなサンダでもね、いろんなとこであの実際に若い人やってる人いるんです、あの下田中でね、あの自分の家族の分を作る、でそんな人に私たちは、あのまあ、そのバインダーとか、その機械、あるいは稲木とか、それからハーベスターとか、それからあのその稲を砕いて、あの田んぼに返すチッパーとか、そういうのは私あの全部ね貸してるんです、1日1000円で貸して
るんです、そういう事業展開もしてると
その人たちの応援を兼ねてね、やっぱりあの機械を自分の家族で買うっていうのはね、やっぱり
なかなか大変ですもんね、
そうですね、だからそれをうちの使ってくれはったらいいわと思って、ね、でんでまた点検したりするのは一緒に分けてね、させてもらって、ちょっと使ってくださいねけど、まあ、ちょっとこう重ねる部分があってね、ちょっと大変ですけど、
はい、スケジュールを
調整しながら、調整しながらね、まあ、そういうようなことをしながら、あのまた新しい、ね、あの人たちにイベントをして、あの脳の暮らしに触れてもらって、ね、興味のある人はあの移住とか、ね、また考えてもらって
結びついたらいいですね、
そうですね、
これからの流れとしてこう、
そうですね、
またイベントとかどうですか、
そうですね、ね、これそれからね、あの ラララタカヒラの、ね、はい、あの大学生たちが、
学生
これで10月の19日にね、はい、もう雨降ってる中で、はい、イベント、やっぱりサンダー町博ですけど、さつまいも掘りやったんです。
雨の中、あららら大変。
じゃじゃ掘り。
うわぁ、大変ですね。
この雨
するのって思いますけど。
で、40人ほど来る予定だったけれど、やっぱり雨でキャンセルがあって、でも7組、24人来られて、はい、 それでやられました。みんなやっぱりレインコート持って、
はい、
カッパ持ってきて、みんなカッパ着て、雨のジャジャ降りの中でさつまいも持って
土重たそう、なんか、
そうそう、めっちゃ重たかったんだって。でもまあやって、ね、でまあそれはお土産ね。産もうそれはさ、ピザ窯で焼き芋するってなってたんですけど、はい、さすが雨では
ちょっと難しい。
焼き芋は難しい、だけど米粉 の、はい、ピザを作る、私知り合いの知り合いですけど、はい、西宮にいらして、うん、若いお母さんです、はい、その方専門で、家自分の家でも教えてるって言ってたかな。ほんでその人が、はい、米粉のピザを作りに来てくれたんです、はい、ちょうどイベントのお昼ご飯にね、はい、ほんで米粉のみんなでこう、自分たちで、発酵したの、はい、発酵はしてなかったか、まあ混ぜただけですけど、それにこう
生地を伸ばして、
丸いね、この棒みたいなのを伸ばして、でそれでざーっと雨の降ってないところにトッピングする野菜ね、はい、ブロッコリーのちょっと湯がったりとか、じゃがいもとか、はい、それからピーマンとか、はい、そんなんざーっと並べて、でチーズとか、でそれで自分でトッピングして、で焼いたそのピザ窯で、はい、まあ、3分ぐらいあって焼けますので、
ね、そうなんですね、
はい、で2枚ずつ焼いてはりましたね。やっぱり24人分で1人1枚って言ったらね、大変ね、あれですから、ほんで2枚ずつ焼いてました、で私も1枚もらって、主人と食べたんですけど、もっちもちしててね、
米粉
がもっちもちしててね、ぷーっと膨れてね、すごくこう分厚くなって、すっごい美味しかったです。だから私米粉もね、本当に大事なね、まあ、やっぱり小麦のアレルギーある人もいますから、でやっぱり日本はね米ですから、その米を利用するとして、活用する方法として、ああいうピザをね、米粉のピザを作っていくっていうのもね、すごくありですね、すごく美味しかったです。まあそんなんでね、まあやっぱり10月のイベントはそのようにして
過ぎたね、
はい、過ぎたんです。それでね、第2弾なんですけど、さっきもちょっとねお話し始めてたんですけど、はい、その第2弾をこの今週の日曜日ですね、27日にやるんですけど、私ね、ちょっと、私もちょっとだいぶ忘れっぽくなってね、去年から決まってる自分のね、ちょっと知り合いの友人のね、まあ、おことの演奏会ね、最後の演奏会いうので、もう絶対行くわって言っといて、これ、はい、で、こっちで三田町役と、
あ、重なった。バッティングしました。
それが分かったのが、もう1ヶ月ほど
前なんですけど、あ、そうなんですか。ああ。ちょっともう動かそうとかなかった、
ね。だから、どっちも動かせない。だから、もう私は行かせてもらうと、はい、主人が一緒に行くことになってたんですけど、まあ、あんた行っといで言ってね、はい、僕あと引き受ける言ってくれたの で、
そうですか。
で、あとはもうみんなね、そうしたらみんなね、じゃあ自分は食事準備入るとか、自分は受付するとか、もう全でもう若い、いつも地球と遊ぼうやってる若い、女性ですけど、彼女に、来ない来ないやねんけど、どないしよう言ったら、じゃあ、悦子さん、私がやります、って言ってくれて、あと、ちょっと年配のね、
メンバーの方、
ふるさと酪農部を顧問してもらってる人ですけど、その方は、僕も見ますか、全体を見てくれる人が出てきて、それで夕べズームでね、オンラインの打ち合わせしたんですけど、みんなもうちゃっちゃっちゃっとね、もうだから流れもね、また大体骨子は作ったんですけどね、送っといたら彼女が綺麗な表にしてくれて、でもう役割分担もね、受付、駐車場係、僕駐車場係入るってニュータウンの人が言ってくれて、お父さんですけど、で僕はじゃあ受付ね、受付女の人2人ね、ちょっとベテランの人も入ってくれて、で食事準備担当、それから山で整備ですから、里山整備 の、 おじさんたちにも、おっちゃんたちにも ね、それで山に連れて行ってもらうんです、で木を、これも細い木を切って間伐するんです、そこには炭窯の跡があるんです、その炭窯の跡もきれいにね、整備してくれてるんですよ。で、まあ、焼こうと思ってやりげんことないけど、まあ、そこまでまだ行ってないんですけど、そういう炭窯の跡っていうのをね、参加者の人にも見てもらえるように、きれいに整備してくれて、で、ノコギリ一人ずつ持って木を切ってっていう、それは午前中にしまして、もちろん、町で、薪でご飯炊く体験もしてもらいますし、それから昼からは、近所のおじちゃんが植えておいてくれた、大根、引き抜き大作戦。27日ですけどね、 ね、その昼からね、はい、あの大根引き抜き大作戦なんか作ってくれはった人に、この間ちょっともらってきた、ちょっと細かったんですけど、でもあのこっからな、あの、自分でな太そうなの選んでな、自分で抜きって言って言ってくれはってね、はい、でそこへ行って、でまあ、あのこう持ってあの引き抜いてもらって、それをお土産にしてね、何本かね、はい、買って、でも明日はね、あの今度の場合はそれほど人数まだそんな集まってなくて、5組かな、5組で15人かなんかで、だから、まあ、それで楽しんでもらったらいいなと思ってるんですけど、
で日曜日 ね、
日曜日ね、ちょっと
天気がね、曇り一時雨の予報が出ておりますけど、
だからね、
気になる、
もうちょっと金曜日に決めます、
そうです
金曜日の夜に、はい、
どうするか
決定します、
そうです、ね、
もう 60% になっちゃっとったね、あれ、
そうですか、
もう雨の中のね、この間、さつまいもでね、散々な、
ね、ちょっと大変そうでしたもんね、
やっぱりね、あの外でね、それ以外はね、あの木工ね、なんかね、あのやっぱり椿の木なんですけど、それの1センチぐらいのね、厚さで切ってくれてあるんで、椿の木の木のあの年輪がすっごい細かいんです、ツルツルなんです、綺麗なんですね、
断面が、
まあ、それにあの絵描いて、はい、でいつもはワッペンなんですけど、今回はね、そのメンバーの一人はね、それでおもちゃ、なんていうかな、こう紐をつけて、その穴開けて、で紐をつけてのをキュッキュッキュッと引っ張ると、その、あの丸いワッペンがキュッキュッキュッキュッと上がっていくんです、なんかね、すごい面白い、その木工をね、あの作るのと、それから渋柿も入って、そうそう、だからそういうあの大根の引き、昼からちょっと目白押しやなと思って、ね、まあできなかったらね、あのちょっと見本だけ見てもらって、渋柿はもう持って帰ってもらってしてもらう、まあそれからできる限りのことをやってもらう、ということでね、
空を見ながら、
それをあの今度のね、27日にやるんですけど、それから11月の最初は、今度は地球と遊ぼうの、これこそまたあのさつまいも掘るんですけど、それはまたあの11月の9日に、あのやります、土曜日ですけども、まあそんなんで、それが済むとちょっとイベントは落ち着きます、
そうですね、なんとか天気がいい中でね、開催できたらいいんですけども、
やっぱりイベントなんかはもう天気がもうほとんど 80% からね、あの重要な要素ですからね、もう集まってね、
特に外ではね、そうなってきますね、
そうなんです、
まあ祈るしかないですね、こればっかりは、
皆さん楽しんでいただければいいなと思ってますけれど、
いい体験と素敵な思い出を作っていただきたいなと思います。まだ目白押しの秋ということで、また次回はまあその様子なんかもね、お聞きできればと思いますので、来月11月もはい、
よろしくお願いします。
今日の里の山がとっておき情報、佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。